こんばんは。今日は黙示録の8章です。一言祈って始めましょうかね。天の父さん、今日もどうぞあなたがこの学びを祝福してください。御言葉を学ぶ私たち一人一人の心と思いをあなたに向けさせてください。私たちに聖霊によってここに書いてある事柄を理解させ、私たちの毎日の生活の中に持って帰ることができますようにお助けください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私に今日もあなたの助けを与えてください。あなたの言葉と知恵と、力が与えられますように。ここに書いてある事柄、あなたが私たちに、知ってほしいと願っておられる事柄を分かち合っていくことができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。黙示録の8章ですが、1節から5節までというのは、その天でどのようなことが行われてたか、もしくはその天の様子について、書かれています。で、その1節を見てみると、子羊が第7の封印を解いたときというふうになっています。なので、その巻物があったんですよね。おさらいですけども。で、その巻物というのは、この世界をあがなうための、その証書なわけですね。で、その巻物には7つの封印がされていました。7つ。で、誰も子羊イエス以外は、その封を解くのにふさわしいものはいなかったんですね。で、イエス・キリストが父なる神から御座の上に座っておられるその父なる神からこの巻物を受け取って一つ一つ剥がしていくわけです。で、これが私たち黙示録の6章で学びました。6章の一節を見てみると、子羊が7つの封印の一つを解いた時です。で、まずはその白い馬が現れて、で、その白い馬に乗っている人がいるんですけども、これは反キリストですね。で、2つ目の封印が解かれると3節です。それは、赤い馬、そして赤い馬に乗った者がいて、そのこの世界から平和を奪い去る権威が与えられているわけです。だからたくさんの争いとか戦争とかが起こります。3つ目の封印を解いたとき、5節。今度は、黒い馬ですね。で、これは大不作 で、その穀物の、なんていうんですかね、価格がものすごく上がるという話です。大体、本当に単純計算ですよ。すると、物価がガンと上がるので、大体私たちが買ってるあのお米5キロぐらいのものが3万円ぐらいになるわけです。毎週3万円ぐらい払ってお米を買わないといけないですね。4人家族、5人家族になると毎週そのぐらいは食べるはずですから。で、4つ目の封印を解いたとき、7節になりますね。で、次はその青ざめた馬が来て、その地上の4分の1を、殺すことが許されているわけです。だから地上の多くの人たちが、この患難の時代に亡くなるということです。で、5つ目の封印が解かれると、その大患難時代の殉教者たちがにその白い衣が与えられていて、で、その人たちがそれまだですかって、私たちの地に報いを与えるのは、報いてくださるのは、その自分たちが、殉教しているわけだから、イエス・キリストの御名のゆえに、その信仰の上に殉教してて、その悪いことをした人に対して、罪を犯した人に対して、また神に対して逆っている者たちに対して、いつあなたが裁きを下してくださるんですかというのが彼らの叫びですね。でも、しばらくの間もう少し待ってなさいと。それが5つ目の封印。6つ目の封印が解かれると、大地震とか太陽が暗くなるとか月が赤くなるとか、その天変地異が起こるわけです。で、この、6つの封印というのは、ある意味その大患難、7年間あるその大患難の、その大枠みたいな感じです。 こういうことが起こりますよ、反キリストが現れるし、平和が奪い去られて大不作大危機になると。地上の4分の1はそのこの青ざめた馬だけによってですけども、に乗った者によって殺され、またその殉教者たちにはその白い衣が与えられ、で大地震があって太陽が黒くなったり、また月が赤くなったりするということが起こります。で、黙示録の7章、先週学んだところですけども、ここはその第7の封印の前に14万4000人のユダヤ人たちに神の印が押されるという話を、が挟まっています。で、彼らは大患難の間7年の間、この害を受けないんですよ。彼らは死ぬことはないんですよ。で、はっきりは書いてないんですけども、彼らがその福音を、携えて全世界に出ていって、このイエス・キリストの福音を述べ伝えるとも考えられています。それが7章で、今日やるのがこの8章です。で、8章になってようやくこの第7の封印が解かれるわけです。で、第7の封印が解かれると、これ読んでいくと分かるんですけども、今度は7つのラッパっていうのが出てきます。7つのその神、そのラッパがあって、それで御使いがそれぞれ7つラッパを吹き鳴らすんですよ。で、吹き鳴らしてる間、吹き鳴らせばその都度その都度、この地上に災いが起きます。今日はその災いの4つまでカバーします。4つの、ラッパが鳴るから。で、5、6、7となって、で7つ目のラッパが吹かれるんですけども、その時には、今度はその神のその怒りの入った鉢があって、でそれがこぼされるんですよ。それがまた7つあるんですよ。だから、7つ目の封印が解かれると、この諸々の一連のものがわーって出てくるわけですよ。7つの封印が解かれたら、7つのラッパが、順番に吹かれていって、7つ目のラッパが吹かれたら、今度はその鉢がこぼされていって、それもまた同じように、災いが起きていくわけです。だから、このいよいよというか、その大患難の時代の中でも、もっと苦しくなっていくというか、そういう、記述がこの8章以降あります。一節をお読みします。8章の一節。子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。半時間ですから、30分ぐらい。で、30分ぐらいの静けさっていうのは、人とか状況によっては短く感じたり長く感じたりすることもあるでしょう。でも、天っていうところはどういうところだったか覚えてますか？4章以降、その天についての記述がいくつかありますね。天では絶えず神を褒めたたえて、その礼拝しているんですよ。そして賛美があるんですよ。少し前に戻ってみましょうか。4章の8節。4つの生き物が御座の前にいて、で、その4つの生き物が、後半見てみると、彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるから、聖なるから、聖なるから、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方といって、この生き物が常に夜も昼もずっと叫び続けてるんですよ。で、11節を見てみると、24人の長老たちがいて、彼らも声を上げて神を礼拝して賛美してるんですよ。5章に行くと、5章の11節から12節を見てみると、そこにはその御使いがいて、しかも万の幾万倍、千の幾千倍で、たくさんのその御使いたちが大声で賛美してるんですよ。で、その次に13節、5章の13節を見てみると、天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、自然界も神を褒めたたいていて、その中の生き物も神を褒めたたいてるんですよ。だから、天では絶えず神を褒めたたいて、神を礼拝するその賛美があるんですよ。だから必ずなんか聞こえてくるんですよ、賛美が。大きな声でその神を褒めたたいてるんですよ、常に。でも、その場所で30分静かなその時間があるわけですよ。だから不思議な感じでしょうね。で、この30分の間、何が天で行われてたかということは分かりません。聖書がその わからないというか、その書いてないところに何かなんやかんや考えるのは別に自由だけども、それであまりにもその憶測しすぎて、いやそうじゃない、ああじゃないとかって議論するのは無駄な話です。ある人たちはその天にいるすべてのそのものが第7の封印が解かれたらどうなるかっていうのに興味があって、その静けさというか、その静かにシーンってなったっていうふうな人たちもいます。でもその自分の興味、自分が知りたいからといって神に対する賛美がやむっていうのはどうかなと思うわけですよ。私ならしてしまうんですけど、天ではしないですよ。もしかしたら神が静まるように命じたかもしれないし、神が静まるように合図したのかもしれません。次、神が何を、神がその次にしようとしていることについて対するその準備かもしれないですよ。静まっていなさいって。で、そしたら次に何が起こったかというと、2節。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。だからラッパを、7人の御使いがいて、そしてラッパがそれぞれに与えられました。で、神の御前に立つ御使いというのは、またそのいろんなところでその御使いが出てきてますけども、神の御前に立つ御使いっていうのは、その全員が全員特定されていません。なんとなく察しがつくのは、この中の、2人というふうに言われています。1人はミカエルです。ユダの手紙、開けなくていいですけど、9節に、ミカエルは御使いの頭というふうに書いてあります。ダニエル書の10章の13節。ダニエルの10の13には、ミカエルは第一の君の一人だというふうに書いてあります。だから何人かいるわけですよ。で、ガブリエルという人も、人というかその御使いも名前が明らかになっています。ゼカリアという人がいました。イエス・キリストが生まれる前。誰ですか？バプテスマのヨハネのお父さんですね。で、そのガブリエルが現れるんですけど、その、もう私も妻も老齢で子供が生まれるなんてないですよって。で、その時に何をして私はそんなことが私に子供が与えられるなんてわかるでしょうかって。そしたらガブリエルは自分で言うんですよ。私は神の御前に立つガブリエルだって。ルカの一章ですね。19節。で、この二人は、その天使たちとか御使いの頭とか神の御前に立つ御使いとして名前が出てきていますが、残りの5人はわからないです。聖書にはその外天とか義天というのを呼ばれるのがあるんですけども、その中には6人までの名前があります。でも別に紹介しません。重要じゃないから、聖書じゃないから、もうその理由があって聖書に入ってないので、別にそこで時間使う必要はないかなと思います。いずれにしても、この神の御前に立つ7人のそれ御使いたちが現れて、それぞれにラッパが渡されます。で、このラッパが吹き鳴らされるたびに、この地上に災いが起こっていきます。で、今日学ぶ8章には4つの災いが記載されています。だから今日は第1から始まって、第4のラッパまでのものを見ていきます。ちなみに9章では第5と第6のラッパが鳴って、第7のラッパが鳴るのは11章です。黙示録の8章の3節から5節までお読みします。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。この7人の御使いの他に、このもう一人の御使いが立ちます。で、彼はその金の香炉を持って祭壇のところに立っているわけです。で、彼にはたくさんの香が与えられていて、その全ての生徒の祈りとともに 子を御座の前にある金の祭壇の上に捧げるわけです。でこの子の煙というのは生徒たちとのその祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上ったというふうに書いてあります。だ天ではその御座の前に金の祭壇があったんですよ。4章の5節を見てみると、御座の前には7つの灯火が燃えているって。モーセの幕屋と似ているというか、そのモーセの幕屋というのは天の写しだから。だから正確に測られて正確に作られないといけないというふうに神がモーセに伝えてますね。だ神の御座があるところというのは当然その幕屋の中では至聖所と呼ばれるところです。でそこには、その契約の箱があって、その契約の箱の上には贖いの蓋というふうに呼ばれている、また英語だとマーシーシートってなってて、恵みの御座もしくは、憐れみの御座、まあ、グレイスじゃないからマーシーだったら、憐れみかな、憐れみの御座というふうに呼ばれるものが蓋としてあるんですよ。でこの蓋の両端には、ケルビムがいて、で一つをその自分たちを覆っているようにこうお互いが、羽を伸ばしながら触れているような感じです。でそのケルビムの間に神の臨在が現れるわけです。でそこに御座があるわけですよ。天のその本当のこの御座にも4つの生き物、つまりこれはケルビムっていうふうに私たち学びましたけども、そのケルビムがいて、でその中に神の臨在が現れるわけです。大祭司が至聖所に入るというのは、だから神のその御座の前に出ていくんですけども、その時というのは、この地上では1年に1回だけでした。大食材日と呼ばれるヨムキプールっていうふうに言いますけど、その日だけでした。でその時には手ぶらでは行かないんですよ。で生贄のその血を携えて、でそれだけでもないんですよ。もう一つの手ではこの金の、香炉を持ってたんですよ。で金の香炉の中にこの祭壇がありますから、祭壇の中からこの燃える炭火を取って、でそれで神がこうやって調合しなさいというふうに言った、調合方法で作った香を入れていくわけですよ。それでそのいい匂いが立ち込めるわけです。香がで煙が立ち込めるわけだから、だからその至聖所の中に入っていくと、その煙がたくさん出てきて、でそこの中にはものすごいそのいい香りで満たされるわけです。で御座の前に出ていくと、その御座には神の臨在があるわけですよ。でそこで年に1回大祭司はその民全体の罪をあがなってくださいって、お許しくださいと、でそうやってお願いしに行くわけです。私たちのその生徒たちの祈りというのは、香ばしい香りとともに、かぐわしい香りとともに神の前に立ち上るんですよ。そうやって私たちの祈りというのは神の御前に立ち上っていくんですよ。イエス・キリストが私たちと神とのその仲介者となってくださるわけじゃないですか。もしですよ、この天での30分ばかりの、静けさというのが、神がちょっと黙っててねって、今は賛美やめててよっていうふうに言ったのであれば、いろんなことが可能性は考えられますけども、この一連の流れの中でその生徒たちの祈りというのが出てくるわけですよ。神はその私たちの祈りを聞くときに、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて聖徒とされたその私たちが祈るときに、神は耳を傾けてくださるんですよ。ご自分に対する賛美を止めてでもやめさせてでも、私たちの祈りに耳を傾けてくださるんですよ。ヘブルの7章の25節。ヘブルの7章の25節。日曜日にもこれは開けましたかね。ヘブルの7章の25節。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に、もしくは永遠に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、 彼らのために取りなしをしておられるからです。神はただでさえですよ、私たちの祈りに耳を傾けてくださる方なんですよ。ただでさえ。で、その上にイエス・キリストご自身が今も生きているこのキリストが私たちのために取りなしをしていってくださるんですよ。ローマの8章の27節。ローマの8章の27節。じゃないです。26節です。ローマの8章の26節。8の26。ローマの8章の26です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。だからイエス・キリストも今も生きていて私たちのために取りなしをしてくださるし、また聖霊も私たちのうちに与えられている、住まわしてくださっているその聖霊も深いうめきを伴って、で、私たちのために取りなしをしてくださってるんですよ。だから、どう祈っていいかわからないというのは別に祈らないという理由にはならないんですよ。助けてくださいと言いながら自分の必要を神に求めるんですよ。だから、その自分の祈り方とか、自分の祈るその言葉とかっていうのにあまり気にする必要はないですよ。日本語として言葉として成立するんであれば、神に対して神がそこにおられて、またイエス・キリストがそこにおられて、私たちその求めるわけじゃないですか、必要を。苦しい時には苦しいですって、だから助けてくださいって、何か必要があるんだったらこれが必要なので与えてくださいって、もしその自分が悲しんでるんだったらどうか私を慰めてくださいって、神を疑ってしまっているんであれば私の信仰を増し加えてくださいって、励ましてくださいって、恐れてるんだったら私に平安を与えてくださいって、別に難しいことじゃないじゃないですか、必要を言うわけだから。あまりにも苦しいと言葉にならない時もありますよ。その時にはうーって言いながら、もう助けてくださいと言いながら、うんって、それだけでもいいわけじゃないですか。何もそんな綺麗な言葉にする必要なんてないんですよ。赤ちゃんとか小さい子供とかちゃんと話せないんだけども、一生懸命なんか伝えようとする時って耳を傾けるじゃないですか。それはそれだけで可愛いじゃないですか。何言ってるか分かんないけど、こんな不完全なものでさえそうなんですよ。であればなおのこと、完全な父がですよ、ご自分の御子であるイエス・キリストが、イエス・キリストを与えてまで、私たちの罪をあがなってまで、そして私たちを子供としてくださってまでいるのに、私の祈りの言葉が拙いからといって耳を傾けないとか、私たちの祈りを聞かないとかっていうことはありえないんですよ、決して。時にその神のタイミングと私たちが願っているタイミングっていうのは違うので、時にというかほとんど私たちはあまりにもインスタントに慣れすぎたから、だからラーメンができる3分以内に出てこないとなんか気が気じゃなくなるんですよ。だけどそこでその覚えていないといけないっていけないことというか、励ましとしてですよ、は、私たちの祈りを神は無視される方じゃないです。その祈りは神のその御前に確かに立ち上っていて、神はそれを麗しい、かぐわしい香りとして聞いておられるということですよ。もし私たちがイエス・キリストの御名によって祈ったのであれば、でキリストの御名によって祈ったものを、言ったことを神に伝えようとしたものを神が捨てるわけないじゃないですか。私たちが知ってる神はそのような方じゃないですよね。だけど思うんですよ、私の祈り方がとか、 私の言葉がって。私が祈らないことによって一番喜ぶのは悪魔ですよ。悪魔は私たちにたくさんの火矢を飛ばしてきて、毎回毎回、それこそ四六時中、昼も夜も関係なく、しかも私のその弱いところにピンポイントでついてくるんですよ。強いところは攻撃しないです。弱いところばっかり攻撃してきます。私がすぐに倒れるように、労を厭わないんですよ。悪魔は勤勉だから、私を神から盗んで殺して、自分と同じように滅ぼされる、私を滅ぼすために、そのために勤勉なんですよ。で、私が神に対して祈っていると、神が私を助けてくださるので、遅かれ早かれ、私が願っているようにかもしれないし、私が全く考えてもなかったような感じで神は私を助けてくださるんですよ。いずれにしても、だから私を落とし入れるためには、私を落とすためには、私から祈りを奪えばいいんですよ。行いとかじゃないんですよ。奉仕とかでもないんですよ。私の生活から祈りが取られたら、そこで負けなんですよ。だから悪魔は火矢を飛ばしてきて、私たちに、お前の祈り方よって、あ、何祈ってるばーって意味わからんしってくるわけですよ。あの人の祈りを聞いてみなさいよって、なんて流暢で素晴らしいって、流れるように、この人の前でどういうその言葉を並べて祈るんだい君はって、よくも恥ずかしくないねとか、でいろんなその自意識をその刺激してくれるんですよ。んな関係ないはずじゃないですか。私がどんな祈り方しようと、どんなその言葉で神に祈ろうとですよ。その言葉が幼稚だったとしても、神はバカにしないですよ。その祈りの言葉に何か足りないことがあったとしたら、イエス・キリストが取りなしていてくださるし、聖霊ご自身が取りなしておられるわけじゃないですか。しかもその神のそのすべての御心を、深いところまでを計り知る方なわけだから、聖霊は。そこに沿って私が歩んでいけるように、祈っていけるように取りなしたり導いてくださるんですよ。そのサポートがありつつも、かつですよ、神は私たちの祈りというのをかぐわしい香として、香り高いものとして、この、神がおられる御座の前で、至聖所だった至聖所をその満たすような香の煙として、そこでその楽しまれる、喜ばれるものとして神は受け取ってくださるんですよ。神は私たちの祈りを喜ばれます。それがどんなんだったとしても、自分にどう聞こえようと、人にどう聞こえようとしたとしても、神はその祈りを喜んでくださいます。で、御使いたちのその賛美を止めてでまで聞こうとするのかもしれません。はっきりはここには、この文脈ではわからないですけど、でもそのくらい私たちの祈りというのを神は喜んでくださるんですよ。よく来たなって。このもう一人の御使いは最終的にこの香炉を地に投げつけます。祭壇の火で満たされた香炉ですよ。だからその地の上にいるものに対する裁きですね。さっきその黙示録の6章でありましたけども、その第五の封印が解かれた時に、その大患難の時に、殉教した人たちがいつまでですかって、そう叫んでますよね。いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですかって。で、この復讐というか、神が地に対して裁きを与えるそのタイミングがここなんですよ。最初のラッパが吹き鳴らされるっていう、そのラッパが吹き鳴らされるようなそのタイミングで、神は、その裁きを地に下すということを決めておられるわけです。だから、もしかすると、義を求めて祈ったすべての生徒の祈りを、神がここで聞かれるのだと思います。だから、いろんな、今、そのロシアがウクライナを侵攻してたりしますけども、その中で、そのなんでですかって、 その義を求めたりするじゃないですか。この戦争が終わりますようにって、なんでこんなことが起こるんですかって、本当にそのこの悪いリーダーたちを神が本当罰してくださるようにって。でそれだけじゃなくて、私たちの周りを見たとしても、なんでこんなことが起こるんだろうって、なんでこんなことするんだろうって、自分がその復讐を行うのではなくて、その神にその復讐を、お委ねして、怒りはその神が下すものだって、私じゃないって、で義を求めて祈る祈りというのはここに入るはずですよ。神が最終的にその全ての悪に対して報いを与える時だから、裁きというのはそういうものですよ。でここで沈黙が破られるわけですよ。この御使いが、香炉を地に向かって投げつけた時に、雷鳴と声と稲妻と地震が起こったというふうに書いてあります。で6節、8章の6節、すると7つのラッパを持っていた7人の御使いたち、御使いはラッパを吹く用意をした。するとですから、その香炉を地に投げつけたら、このラッパを吹き鳴らす準備をしたわけです。だからこの、ラッパというのは神がその地に対してその裁きを下す時の合図ですよ。パパーンってなったら、そしたらその裁きが行われるわけですよ。災いとして、災いが一個一個起こっていくわけです。でその、前触れというか、その権威を、災いを下す権威を持った者たちが馬に乗って、でもうすでにその地に使わされているわけですよね。そのような状況です。7節から12節までというのは、この4つのラッパについて書かれています。まずは第1のラッパです。7節、第1の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった雹と人が現れ、地上に投げつけられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。第1のラッパではが鳴ると、その血の混じった雹と火が地に投げつけられた、投げられたというふうに書いてあります。でこの雹と火によって地上の3分の1が焼けて、木の3分の1も焼けて、青草が全部焼けたんですよ。で第3の封印を解いた時に現れたのは黒い馬でした。でそしてその乗ってた、その乗り手というのには、その大不作とか大飢饉をもたらすその権威が与えられてましたね。だからその地球上のその3分の1が焼けるとか、の木の3分の1が焼けて、そして青草が全部焼けてしまうというのは、その植物が育たないような環境になるわけですよ。だからこれも一つの要因でしょうね。作物が育たなくなって、でその穀物を買うのに、野菜を買ったりするのに、ものすごいその、お金がかかるというか、価値の高いものになってしまうのは。でその血の混じった雹ってなってますけども、本当に雹に血が混じってるのかもしれないし、もしかしたらこの赤い何か雹みたいなものだったかもしれません。この凍ってるわけじゃないからね、下に焼けてるから全部。だからヨハネという人は、今から2000年前ぐらいに、この約2000年前ですよ、まあ、厳密に言うとおそらく1900年前ぐらいですよ。90何、93歳とかだから。だからその何が何だか分かんないですよ。現代の車とか見てもわけ分かんないじゃないですか。本当にこの次、その、この大患難の時代に起こることという、この現代からもしかしたらもうちょっと先かもしれないし、この現代かもしれませんけど、2000年前の人から見たら、なんやねんって思うのがたくさんあるはずですよ。だから赤い雹のようなものだったのかもしれないですよ。だから戦争が起こっていて、で爆弾とかミサイルが投下されてるのかもしれないですよ。でそれによって地上の3分の1が焼けて、木の3分の1が焼けて、その草木が、青草が全部焼けてしまったって、可能性としては考えられますね。まあ、いろんなその憶測はできます。これから後もいろんな憶測をしながらその考えることはできるんですけど、その前提として考えておく必要があることっていうのは、これは神の裁きってことですよ。だから必ずしも私たちが知っているようなその科学的な もしくはその自然の法則の中で起こるとは限らないんですよ。本当にその血の混じった雹っていうの見たことないですけど、私聞いたこともないけども、そういうのが降ってきて、雹だったら普通になんか凍ったりね、なんかするのかなと思ったら燃えるかもしれないし、わかんないですよ。エジプトに下された銃の災いなんて、あんなんその科学とかその自然科学とかでは証明できないじゃないですか。ナイル川が全部血に変わったり、いろんなところからカエルが出てきたり、理解できないですよ。だから神の裁きというのはそういうもんだから、だからこれは爆弾だとか、これは核兵器だとか、そういうふうにははっきりとは言えないです。でもおそらくそうかもしれないというふうな、範囲では言えるとは思います。これが第一のラッパです。第二のラッパ、8節から9節。第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊された。でこの火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた、まあ、墜落したのか、投下されたのか分かんないですけど、したら3分の1が血になって、もしくは赤くなって、3分の1の生き物が死んで、3分の1の船が壊されたと。でこの大きな火の燃えている大きな山というのはなんかよく分かんないです。隕石かもしれないし、それこそ核爆弾かもしれないです。第二次世界大戦の後、アメリカ軍がそのビキニ島のね、その周辺で核実験を何度も行ってるわけじゃないですか。30回近く、26回とか27回とか。でそれであそこはもうぐちゃぐちゃになったわけですよね。でその核だから、でも全部被爆してて、でそこにその生き物っていうのはみんな死んだんですよ。でそこにもともと住んでた人っていうのはもう戻っていけなくなったわけじゃないですか。でしばらく経ってもう戻っていいよとかって言って、その住民を戻したら、そしたらそこでいろんなその身体的なその障害っていうか弊害っていうのが生まれてきたわけですよ。でそれでやっぱりダメですってなって、また未だに戻れてないんですよ。だそうやってその核を使うと、海のものもそうだし、陸のものもその全てにおいて弊害があるということで、その海だろうと、地下だろうと、地面の上だろうと、どこだろうと、その核実験を行ってはならないっていうような、その条約を結ぼうっていうふうになったわけじゃないですか。でももしその核戦争とかになったら、そんなのお構いなしですからね。そうするとその海に住んでいるものから何から全てが死んで、全てというかその多くが死んでしまいますよ。海というのはそのどの海を指すかは分かりません。もしかしたら地中海かもしれないし、もしかしたら大西洋かもしれないです。太平洋かよくインド洋かどこかは分かんないけども、でもそのもしかしたら世界中の海の3分の1がその血のように赤くなったのかもしれない、血に変わったかもしれません。で地中海というところはそのたくさんの船が行き交うところです。調べてみたんですけど、その年間かなりの量 そのこれは商業船の話です。で100トン以上あるその船が往来してるんですけど、でその100トン以上ある、船が往来する総数っていうのは世界の3分の1なんですって。おもろいですね。まあそれはなんていうんですかね、もう延べですからね。もしくはその大西洋のその国々にあるその船というのは全世界の保有している船の3分の1なんですって。何が何だかは分からないです。必ずしも地中海とか大西洋とかじゃないかもしれないし、その世界規模でその3分の1の海が汚染されて、3分の1の生き物が死んで、世界規模で3分の1の船がなくなるかもしれないです。でも分からないです。でもそんな感じで3分の1っていうのがいろんなところにそのネット調べたら出てくるので面白いなと思いました。それだけの話です。10節と11節、第3のラッパ。第3の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の3分の1とその水源に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、 川の水の3分の1は荷がよもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。これも松明のように燃えてる大きな星が天から落ちてきたです。だからこれもおそらくその荷がよもぎと呼ばれるものは隕石かもしれないし、またいろんな爆弾かもしれないです。でそれによって3分の1の川とその水源が荷がよもぎのように苦くなってしまって、その苦くなったがゆえにそれを飲んだ人、もしくは飲めなくなった人、水が。それで多くの人たちが死んだというふうに書いてあります。12節、第4のラッパです。第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。第4のラッパが吹き鳴らされると、太陽と月と星の3分の1が打たれました。まあ、どういうふうにこれを理解するかですけど、昼と夜の明るさがその3分の2になったのか、もしくは昼と夜の3分の1は真っ暗になってしまうのか、両方とも取れますが、マタイを開いてみましょうか。イエス・キリストの言葉を開いてみる、聞いてみましょう。マタイの24章、29節。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、新約聖書の一番最初ですね。24章、29節。これはその終わりの日の日についてイエス・キリストが弟子たちに語っている言葉です。マタイの24章、29節です。だがこれらの日の苦難が続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。太陽が暗くなるとか、月が光を放たないというふうになっているので、3分の1暗くなるというよりも、その昼とか昼間の3分の1、もしくは夜の3分の1が真っ暗になるというふうに考えてもいいのかもしれないです。全く光を放たないっていう時が出てくるから。だから、例えば6時間、昼間があるとしたら、その6時間、もっとあるな、12時間あるとしたら、その3分の1だから、4時間は真っ暗になっちゃうっていうか、はっきりは分からないです。最後、待ってくださいね。その前に、で、この7節から12節までというのが、4つのラッパによって引き起こされるというか、それが合図となって、地上に下る4つの災いについてです。で、大不作とか大飢饉、もしくは海の3分の1が死んでしまうとか、水の3分の1が苦くなるとか、また昼と夜の3分の1が暗くなるとかっていうのは、私たちのその毎日の生活の中で思いっきりその影響を受ける部分なんですよ。で、全ての人に影響があるんですよ。この地上に住む人たちの全てに。で、まあ、地球の裏側とまではいかないですけど、さっきも少し話したように、そのロシアがそのウクライナに今侵攻してるわけじゃないですか。で、その影響っていうのは日本に住んでる私たちにも少なからずあるんですよ。例えばその安全保障とかも大変じゃないですか。日本とかも大揺れじゃないですか。いろんな人たちの声が出てきますよ、こういう時には。核武装すべきだっていう人も出てくるし、もしくはその核兵器をその共同で持とうっていう人たちも出てきてますよ。議員さんの中でもそのやっぱり核は持ってた方がいいんじゃないかとかって、いろんなその揺さぶられるんですよ、こういう影響があるんですよ。で、今はまだ出てないですけど、ロシアと日本っていうのはあんまりそこまで貿易をしてるわけじゃないから、でもそれでもやっぱり大きな影響は出てくるだろうし、特にヨーロッパとかだったら、エネルギーをいっぱい供給してるから、天然ガスとか石油とか。だからそうなってくると、そのヨーロッパが弱くなっていったりすると、その日本との貿易がうまくいかなくなって、日本もそのうちなんか回らなくなってくることってありますよ。これがずっと長引けばですよ。で、もうちょっと私たち乗っててほとんどないけど、私に関しては。でも円高とかになってるんですよ。ちょっと調べてみたんですよ。 そのロシアが、ウクライナに侵攻したのが2月24日ですよ。でその時の円っていうのは 1ドル110円だったんですよ。でも昨日、今日はちょっと見てないんですけど、昨日のその円っていうのは121円なんですよ。7円も上がってるんですよ。だからアメリカから日本に輸入してくるものっていうのは高くなってくるわけですよ。だそしてそのどんどんどんどん上がってくるわけじゃないですか。うまい棒でさえも値上げするんですよ。10円で買えたのに11円とか12円とかになるんですよ。でどんどんどんどん上がってきますよ。でガソリンとかもっとやばいですよ。久米島は189円ですよ。中里石油、牛川だと200円近いんじゃないかな、確か。ちょっと違うから、10円ぐらい違うので。200円いった時もありますよ、多分、この1ヶ月で。なお、もっと上がるかもしれないですよ、下手すると。だそうやって、その、この、ウクライナにそのロシアが侵攻したっていうだけで、いろんなところでその、影響が出てくるんですよ。で、中東諸国っていうのも、自分たちの切り札だから、石油は。でそれを簡単に安い、かわいそうだからとかって安売りしてしまうと、後で困るのは自分たちだから、それでどんどん価格を上げていくんですよ。でロシアからその原油を買えないからね。だから中東とかじゃないですか、もうあと大きいところは。あとは南米とかにもいくつかありますけど。アメリカは絶対に売らないからね、自分たちの国にあるものを。最後の最後まで取っておくから、彼らは。だからそうなってくると日本ってのは弱いですよ、資源がないから。でどんどんその高いのを買わされていくんですよ。だからそうやって、ただそれだけ、ただじゃないんですけど、そのロシアがウクライナに行って、私たちが聞いたこともなくはないんだけど、そういう考えたことも普段ないような、その国で起こっていること、一つその箇所で起こっていることで私たちの生活に影響があるんですよ。何が言いたいかっていうと、この最後のこの裁きの日っていうのは、全ての人が影響を受けるんですよ。かなりの影響。だから誰も逃げられないんですよ。全世界的に日常生活に直結した影響が出るんですよ。でこの裁きの時というのは、大患難の時代っていうのは、人間がどんなに努力したところで、その自然とかっていうのをその制御できないんですよ。逃げようにも逃げられないんですよ。しかもですよ、この黙示録の8章の最後に読みたいんですけど、最後読みたいんですけど、13節。また私は見た、1羽のワシが、中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが、災いが来る。地に住む人々に、あと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。でここであえて出てくるんですよ、このワシが。災いが来るって3回も言ってるんですよ。でもうこの4つのラッパだけでも勘弁してくれよって感じじゃないですか。でもなぜこのワシがわざわざ言ってるかっていうと、もっとひどいからですよ。もっとひどい災いが起こるからですよ。ありがたいことに、私たちはここから、この裁きから救われてるんですよ。何から救われてるかっていうのをはっきりと理解してる必要がありますよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私は救われたって、なんか毎日の生活がうまくいくとかね、毎日食べるものが事欠かないとかね、そういうレベルじゃないんですよ。もちろんそれも神が必要を私たちに満たしてくださるって、与えてくださるというそのありがたいその恵みもありますよ。けど私たちが救われたのは、どこから救われたかというと、この裁きから救われたんですよ。この裁きを受けることがないように、そして永遠に滅んでしまうことがないように、永遠に裁かれることがないように、イエス・キリストが神の御姿であられる方が、天からわざわざというか、あえて降りてこられて、人間の姿をとって、多くの苦しみを受けて十字架にかかって死んでくださったわけじゃないですか。神が私のことを愛してるからその通りですよ。そして神が憐れみ深くて、私がこのようなひどい患難を通らなくて済むようにですよ。で今は恵みの時ですよ。私たちには神の恵みが与えられていて、 神の前にその失敗したとしても、罪を犯したとしても、神が喜ばれないことを言ったりやったり考えたりしたとしても、このイエス・キリストの皆の家に大胆に恵みの御座に出ていって、1年に1回とかじゃなくて毎回毎回毎日何度でも出ていって罪の許しを求める、それをもう一度その受け取ることができるんですよ。前回も話しましたけど、もし今のこの時代において私はこの裁きから本当に免れて救われるんだろうかっていうその不安が少しでも自分の生活の中で思い出してあるんであれば、神の前に出ていく必要がありますよ。ああ、こんな私だけども、イエス・キリストが私の罪を負って私の代わりに罰を受けてくださったから私は大丈夫なんだっていうところに来るまで、やっぱ神の前に出て祈って助けてくださいと言うべきですよ。なんか中途半端にやってて救われてるつもりって、でも本当にそのイエス・キリストがはい戻ってきますっていう時に、ああちょっと待ってくださいっていうのはもう無理なんですよ。だから今日と言われてるうちに、私たちは神との関係において大丈夫って、神が私のことを愛してくださっていて、がゆえにイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかってくださったから、私の代わりに苦しんでくださったから、だから私の罪は許されて、私は罰を受けることがないって。そしてここに私たちこれから学んでいきますけど、もっと恐ろしいことが起こる。この後の残りの3つのラッパっていうのはもっとその超自然的なことですよ。でそこから免れてるんだ、そこからその救われてるんだって、そのことをやっぱ覚えている必要がありますよ。しかも本当にその最後の第二の死っていうのもないんですよ。永遠にその苦しみを受けないといけないというところから救われてるんですよ。それがイエス・キリストが私たちにしてくださったこと、神が私たちを愛するがゆえに恵みによって与えてくださった、プレゼントしてくださったものなんですよ。それが私たちに与えられてる救いなんですよ。しかもその救いというのは何か修行するとかお金払うとかそうじゃないですよ。ただイエス・キリストを信じる信仰によって与えられるものなんですよ、救いというのは。その信じる信仰でさえも神からのプレゼントなわけじゃないですか。今が恵みの時であるがゆえに、神の恵みがたくさん注がれているがゆえに、私が罪を犯したとしても、間違いを犯したとしても、私のことをその都度火を降らして殺したりしないんですよ。神は待っておられるんですよ。その恵みのゆえに、その慈愛のゆえに、人を悔い改めに進めてくださるんですよ、神の慈愛は。だけどその恵みを報酬に変えてしまって、大丈夫だからって、どうせ神はしないし、私のことを傷つけたりしないと、だって神は私のことを愛してるんだからって、そんなことで悔い改めない、罪を犯し続けるということはありえないって、パウロはローマで言ってますよ、2章で。そんなことはありえないって。悪いことを私たちがしたら、神がその悪いことを許してくださるほどに恵み深いということの証明となるって。じゃあ悪いことを犯すってことはいいことなのかって、そんなことはないって。そんなことを考えて悪いことをしたら、罪を犯したら、その罪の報いを必ず受けるって書いてありますよ。で私たちに今与えられている恵みというのは、私たちが悔い改めてこの恐ろしい裁きから私たちが免れるためのこの猶予期間なんですよ。でこの期間を私たちはその有意義に使う必要がありますよ。毎度毎度思い起こして、毎日の生活忙しいから、私たちいろんなことがあるから、でもその中で覚えている必要があるんですよ。必ずこういう日が来るって。そしてこの日の前にイエス・キリストがこの空中まで来られて、教会をイエス・キリストを信じている人たちをその敬虚であげてくださるって。でそこに入れられるのが私たちのこのクリスチャンライフのまずは第一の目的じゃないですか、目標じゃないですか。この困難は通過したくないですよ。誰にも通過してもらいたくないですよ。だからお互いのこの関係の中でも、本当にそのイエス・キリストのことを覚えていて、キリストが私たちを救ってくださったんだって、この苦しみから、この裁きから、だから大丈夫ですよって、不安になったらお互い祈り合うことができるじゃないですか。そう、私救われてないかもしれないって、じゃあ祈ろうって、 神は聞いてくださるから、その祈りを。黙示録を学んでいく上で必要なことですよ。ああ怖い、ああ恐ろしいとかってそうやってその怯えることは必要ないですよ。逆に本当に毎日の生活の中でキリストのことを覚えて、救われていることを喜んで、不安だったら神の前に出てって救いを受け取って、また喜んでそこに行こうというか静まっていくんですよ。そういう毎日を送っていくことができますよね。今週1週間も祈ります。天のお父さん、あなたがイエス・キリストを私たちの罪のためのなだめの供え物として使わせてくださったこと、そのことによって私がこの恐ろしい裁きから救われていることを心から感謝します。読めば読むほど、具体的に学んでいけば学んでいくほど、あなたの裁きを受けるのはあまりにも恐ろしいし、もう考えたくもないほどです。でもあなたがイエス・キリストにあって、そこから逃れる術を、救いを与えてくださっていることを感謝します。毎日の生活の中で裁かれたらどうしようというところではなくて、本当にそこから救われたということに思いを巡らし、あなたに感謝し、あなたを褒めたたえ、本当に救われていることを心から喜んでいることができるように助けてください。でもいろんな瞬間があって、あなたの救いを疑ったり、また終わりの日が来るということも、恐ろしい日が来る、その裁きの日が来るということも忘れてしまうことがたくさんあります。どうぞそのたんびに私たちに祈ることを励ましてください。あなたの前に出ていくことを励ましてください。お互いでイエス・キリストの皆によって、その取りなし合ったり祈り合ったりすることを励ましてください。そうやってお互いがお互いの重荷を追い合って救いを達成していくことができるように私たちを導いてください。お願いします。黙示録をこれからもこうやって学んでいきますけども、どうぞはっきりとした理解を与え、また日々の生活の中で救われていることを喜び、またこの救いを達成することができるように祈り続けていけますように、そのことが励まされていくように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。